学講座。全国の医師の皆様、いかがお過ごしでしょうか。この番組は日本医師会の企画協力でお送りします。
19136回目の今日は、アトピー性皮膚炎の病態と治療について、九州大学大学院皮膚科教授中原健さんにお話しいただきます。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。
皆さんこんばんは。九州大学の皮膚科の中原です。本日はアトピー性皮膚炎の病態と治療についてお話ししたいと思います。アトピー性皮膚炎は比較的ありふれた慢性の皮膚疾患です。病態は皮膚バリア機能異常、炎症、免疫応答異常、かゆみの3つの要素が病態形成に非常に重要なことが分かってきています。表皮ケラチノサイトから産生放出される TSLP やインターロイキン33は、2型自然リンパ球や TH2 細胞からの IL4 や IL13 の産生を促し、いわゆる2型炎症を引き起こします。それらの IL4 や IL13 は逆に表皮ケラチノサイトに働きかけて、フィラグリンの発現を低下させバリア機能を障害し、さらに直接末梢神経に働きかけて慢性のかゆみを増幅させます。 TH2 細胞から産生される IL31 はアトピー性皮膚炎のかゆみを引き起こす重要なサイトカインですが、この IL31 も表皮ケラチノサイトのフィラグリンを低下させバリア機能を低下させます。つまりこれらのサイトカインが病態形成に重要であり、これらを治療ターゲットとした多くの新規薬剤が登場しています。とはいえ、治療の基本は保湿スキンケア、ステロイドを中心とした抗炎症外用薬の外用、悪化因子の検索とその対策です。そこで本日はアトピー性皮膚炎診療ガイドラインに沿ったアトピー性皮膚炎診療の基本と現状、さらに新規治療薬について解説したいと思います。アトピー性皮膚炎の定義は、増悪と警戒を繰り返す相容のある湿疹を主病変とする疾患であり、患者の多くはアトピー素因を持つとされています。診断基準は1、相容、2、特徴的湿疹と分布、3、慢性反復性経過の3つの基本項目を満たすことをアトピー性皮膚炎と診断します。したがって比較的シンプルな診断基準です。確定診断後、患者の重症度評価を行い、患者に十分な治療計画の説明を行った上で治療を開始します。治療の最終目標は、症状がないか、あっても軽微で日常生活に支障がなく、薬物療法もあまり必要としない状態に到達し、その状態を維持することです。この目標を医師と患者が共有し、治療アドヒアランスに配慮しながら共同して治療を進めていくことが重要です。それではアトピー性皮膚炎治療の基本と実際についてお話しします。治療方法はその病態に基づいて、1、薬物療法、2、皮膚の生理学的異常に対するスキンケア、3、悪化因子の検索とその対策の3点が基本になります。アトピー性皮膚炎の炎症に対しては、抗炎症外用薬、特にステロイド外用薬の外用により炎症を速やかにかつ確実に鎮静させることが重要です。適切な量を適切な期間外用して寛解導入した後は、寛解維持療法へと移行します。ステロイド外用薬は強さにより5つのランクに分けられ、個々の皮疹の重症度に見合ったランクの薬剤を選択して使用することが重要です。強さとともに外用量や外用期間もとても重要です。処方された外用薬をどれくらいの量外用するのか、いつまで外用するのかを具体的に説明することがとても重要になってきます。寛解導入後は寛解維持療法へと移行します。頻回に再燃を繰り返す場合には、保湿外用薬によるスキンケアを行いつつ、ステロイド外用薬を週に2回程度定期的に外用するプロアクティブ療法が有効です。もしも炎症の再燃がほとんどない場合には、保湿外用薬によるスキンケアを継続し、炎症再燃の兆候が現れたら 早期にステロイド外用薬を使用する方法、リアクティブ療法の方が患者の理解が得られやすいことも多いです。ステロイド外用薬以外の抗炎症外用薬として、以前からあるタクロリムス軟膏や、新しい外用ジャック阻害薬デルゴシチニム軟膏、さらに外用 PDE4 阻害薬ジファミラスト軟膏、AHR 調節薬タピナロフクリームを使用できるようになってきています。これらの新規外用薬も重症度に応じて使い分けると良いでしょう。しかし、炎症がある程度強い皮膚においては、ステロイド外用薬が第一選択になることが多いです。アトピー性皮膚炎での皮膚の乾燥、バリア機能低下に対する保湿外用薬の使用は、低下した角質水分量を改善し、皮膚バリア機能を回復させることで、皮膚炎の改善、再燃予防やかゆみの抑制につながります。つまり、保湿外用薬は、寛解導入の時期に抗炎症外用薬に併用することで、より高い治療効果を期待でき、寛解維持の時期には再燃防止の治療の基本となります。さらに、治療としての生活指導も重要です。日常生活での非特異的な刺激でもアトピー性皮膚炎が悪化することがあります。そのため、毎日の入浴・シャワー浴により、皮膚表面の皮脂汚れ、外用薬、汗などの体液の付着や黄色ブドウ球菌などの感染性微生物、病原体を洗い起こし、皮膚を生活に保つことは重要です。皮膚を傷つけることがないよう、洗浄剤をよく泡立てて、手のひらなどの機械的刺激の少ない方法で皮膚の汚れを落とし、洗浄剤が皮膚に残存しないように十分にすぐことも大切です。入浴後は急速に皮膚から水分が蒸発拡散し、ドライスキンの状態になっていくため、発汗や体のほてりが収まったら、できるだけ速やかに保湿外用薬を塗布します。このような外用療法を中心とした治療にても、寛解導入もしくは寛解維持が難しく、治療目標を達成できない場合は治療強化が必要となります。近年、中等症以上の難治例に対して多くの新規薬剤が広く用いられるようになってきています。各薬剤について厚生労働省より最適使用推進ガイドラインが作成され、治療前に内容を十分に理解しておく必要があります。それでは新規薬剤について説明したいと思います。まずは生物学的製剤、注射製剤です。大きく IL-4、IL-13 や IL-13 のみを抑えるものと IL-31 を抑えるものがあります。抗 IL-4 受容体抗体デュピルマブは、アトピー性皮膚炎に対する初の生物学的製剤として2018年5月より使用可能になりました。IL-4 受容体 α サブユニットを特異的に結合することにより、IL-4、IL-13 の両方のシグナル伝達を阻害することで効果を発揮します。IL-4、IL-13 はアトピー性皮膚炎の病態において、皮膚バリア機能障害、炎症、かゆみのすべてに関与し、中心的役割を果たすサイトカインと考えられています。中等症以上のアトピー性皮膚炎の皮疹、かゆみに非常に優れた効果を発揮します。最近は2つの抗 IL-13 抗体、レブリキズマブ、トラロキヌマブも登場しました。皮膚では IL-4 よりも IL-13 の方が多く発現していることが分かっており、実際に IL-13 のみを抑えるこれらでも十分治療効果が発揮されることが多いです。IL-4 と IL-13 の両方を抑えることがいいのか、IL-13 のみを抑えることで十分なのかは、今後明らかにすべき課題です。なお、これらの抗体は結膜炎が生じることがあるので注意が必要です。しかし、重症のことは少なく、軽症のことが多いです。もう一つの抗体、レモリズマブは IL-31 受容体 A に対する抗体であり、アトピー性皮膚炎のかゆみの主な原因とされている IL-31 の機能を阻害します。よって、特にアトピー性皮膚炎患者のかゆみへの有効性が期待される薬剤です。かゆみを速やかにかつ強力に抑制する効果がありますが、皮膚症状の改善はやや遅れます。そのため、かゆみが優位であり、とにかくかゆみを抑えたい患者には有効です。なお、 使用中に以前と異なる皮膚症状が申請することがあり、注意が必要です。新規内服薬としては、現在3種類の経口弱阻害薬、バリシチニブ、ウパダシチニブ、アブロシチニブが使用できます。バリシチニブは主に JAK1、JAK2 を選択的に阻害し、ウパダシチニブとアブロシチニブは主に JAK1 を阻害します。特にアブロシチニブの JAK1 選択性が高いと言われています。対象となる効能または効果はすべて既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎ですが、対象となる用法及び用量は違いがあるので注意を要します。経口弱阻害薬に関する注意すべき事象として、帯状疱疹や単純ヘルペス、他の感染症、血球減少などがあるため、投与前にそれらに関する問診、投与前検査、胸部画像検査が必要です。また、投与後も定期的に問診、血液検査、胸部 X 線などを行う必要があります。効果発現が早いことが特徴であり、効果と安全性は3剤の間である程度相関すると言われています。しかし、作用機序から考えると、長期内服の安全性はやや懸念点があること、症状が落ち着いた後も中止による再燃までの期間が短く、導入の際にはその点をしっかり考える必要があります。アトピー性皮膚炎の実際の診療現場では、外用療法を中心の治療ではなかなか治療目標が達成できない患者もしばしば見られました。そのような中、近年多くの優れた治療効果を持つ薬剤が登場し、より多くの患者を治療目標に導くことができる時代になっています。一方、どの患者にどの薬剤を選択するのか、薬剤を中止できるのか、長期の安全性はどうかなど、まだまだ不明な点も多く、今後は実臨床において、これらを明らかにしていくことが課題になっています。以上で終了です。どうもありがとうございました。
今日はアトピー性皮膚炎の病態と治療について、九州大学大学院皮膚科教授中原健さんにお話しいただきました。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。ラジオ日経では開局以来、全国の医療に携わる方々に向けた情報番組をお届けしています。毎週月曜、火曜、木曜の夜11時から第一放送で、エビデンスに基づいた臨床現場で役立つ医学・薬学情報などを放送。番組情報やご利用方法は、ラジオ日経のウェブサイトをご確認ください。皆様と共に歩んで70年。これからも役立つ情報で医療に携わる皆様をサポートしてまいります。
それではこれで日本医師会の企画協力でお送りしました医学講座を終わります。